詳しいお話はですね、この後お店事務所の方からお話があるかと思いますけれども、 SDGs など、国際的な動きに的確に対応しながら、持続的な食料システムを実施していくための計画ですけれども、その中で、有機農業についての記述もありまして、2050年までに、土地面積に占める有機農業の食料面積の割合を 15%、そして100万ヘクタールに拡大すると。いう、こういう持続的な目標が示されております。一方、党の目標としましては、おおむね5年ごとにですね、内容を見直しながらですね、北海道有機農業推進計画というのを、これは平成18年から、短期にわたってこれまで作成してるんですけども、新たに作成された4期目の計画がですね、ちょうどこの4月からスタートするところです。で、この4期計画の中では、10年後に有機農業の取り組み面積を、現行の4017ヘクタールから、1万1000ヘクタールと、改善する目標を抱えております。30期計画なんですけども、都宅館内、約5000円ある農家さんですね、有機農業をですね、それぞれ1000ヘクタールずつ、取り組んでいただければ、この本の募集が発生するという計算になるのかなと、規模感としてはこういうイメージかなというふうに考えています。新興食としましても、有機農業をはじめとした環境保全型の農業、これは農学版とかですとか、環境負荷制限という関係などの重要な取り組みと考えております。また、今般の資材価格の高騰、あるいは、国立というメーカーのですね、発酵収束、水族での承認の広がりを見せておりますし、今後も一層関係が変わらせていくんじゃないかというふうに考えています。こうした流れを捉えながら、関係者の方々と連携して取り組んでいくことが重要というふうに考えております。それとなれば、裏面のページをご覧ください。有機農業の現状を見ていただくということで、やりますと、北海道の、有機ガスを取得して動かすというと、特定の数字は300個というふうになっておりまして、これは全国で2位というふうになっております。でまた、面積でいうと3650ヘクタール、これは全国の川などに占めている数字で、こちらの方は全国の1位というふうな状況となっております。では、すべての農家に占める有機ガス農家の割合、どうかと。言いますと、北海道では 1% と、全国だと 0.4%、全国よりは若干高いですが、まだまだ大きな数字になってはいないということがわかります。で、今後、省では、この有機農業の処方を広げていくために、どういうことをやっていくのかというのが、下段のスライドになります。で先ほどご説明した、今度、有機農業推進計画では、有機農業の取り組み拡大など、4つの課題ごとに推進方針と、主な展開方法を定めております。観光栽培からの生産促進、あるいは品種の開発、販路の拡大、加工収束での取り組みで、ここに書いてるのは、ごく一部なんですけども、こうした方針にとって、生産技術、投資、各段階の取り組みを行うことで、有機農業の推進を図っていきたいというふうに考えております。北海道有機農業推進計画全部についてはですね、どのホームページにも紹介されておりますので、ご覧いただければ幸いです。続きまして、次のスライドですけれども、トカセルオーガニック振興会についてお聞きしたいと思います。それまでの新興局ではですね、どうやって有機農業を推進していくかということをですね、さまざまな農家の皆さんとですね、相談しながら、いろんなことに取り組んできたんですけども、なかなか有機農業の推進に拡大がつながっていないという状況は、先ほどの数字が示しているところです。で、こういった、いろんな意見交換をしている中でですね、分かってきたことが、これまで都宅関連がですね、これから有機農業を始めようと、する農業家の方々にですね、相談したくても、 相談をするところに受け皿がないのではないかということがですね、浮き彫りになってきたのかなというふうに考えております。まあ、加えてですね、前段をお話しした通り、世界的な動きですとか、国の動き、日本業へのですね、関心の高まりもあってですね、まあ、改めて日本業を推進するタイミングじゃないかというふうに考えまして、昨年12月に、私、大谷中心の新総会をですね、設立したところであります。日本業を始めようとする農業者の方々の相談内容、あるいは農業者の方々の情報交換、まあ、または保育園生産の開催、具体的な取り組みはこれから検討していくんですけれども、さまざまな取り組みを展開していきたいというふうに考えております。最後に部長がですね、新総会を設置しておりまして、農民だと、農業者の小さな方が、また、事務局の運営にあたっては、市場のですね、市側の企画の中にですね、6年の運営者、この方々にですね、企画検討を委任する、まあ、いわば、アドバイザー的な、存在ということでですね、6年の方々にお届けをいただきながら、効果的な取り組みを、企画していこうというふうに思っております。で、6年の方々はですね、これまで事務局の取り組みに、いわば臨時農業というものですね、推進的なものがありますので、また、ご協力いただきながら、取り組んでいこうというふうに、本日ですね、どちらの方々が会場にお越しいただいてます、せっかくなのでですね、皆さんにもちょっとご紹介させていただきたいなと思っていますので、すみません。次の、スライドで、水質改善を利用したということでですね、有機農業を実践している方々は、ね、それよりですね、まだ実践してない方を含め、新規機関、有機関連者、まあ、幅広く広い方々と連携しながら、まだ、方々にですね、助言をいただいて、幅広く今後開催するレースですとか、まあ、有機農業に関する情報、そういったものをですね、ご案内させていただきたいと思っております。回答者はですね、ご覧の通りです。で、本日開催しておりますアンケートですね、必要事項を記入いただいた上で、入会するというところに設定いただいても結構です。こちらの方で準備いたします。で、僕メールでお聞きしたいと考えてますので、メールアドレスですが、お話しさせていただきたいと思います。会議になりますけれども、有機農業には、少し追い風がついているのかなと思いますが、これを進めていくためにはですね、これまでの生産体制との関係ですとか、まあ、消費財技術、あるいは新品性、また、販路の拡大、さまざまなですね、課題があるというふうに考えています。畑農業が全国の日本産物を誇る方々のニーズに応えていけるよう、まあ、こういった課題にですね、向き合って、まあ、本当に農を広げてですね、 あと、まあ、皆さんの分をいただきながら、この支援団体が、効果的な取り組み提案ができるようにですね、努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、責任を負わせたいと思います。ありがとうございました。
この件に、ただいまの説明に関します、ご質問につきましてはですね、研修会の最後にですね、必要の時間を設けられていただきますので、それとですね、お配りしているアンケート用紙にですね、金利欄もございますので、そちらの方にでも、ご記入していただく結構でございますので、よろしくお願いいたします。なお、磯部局長、花岡短期事務部長につきましては、その後別のことがございますので、解説させていただきたいと思います。続きましてですね、海の職業設計の戦略の説明、こちらの方に参加させていただきます。海の造成水素、生産経営産業部、生産支援課長の通貨一の様は、ぜひ、緑の職業設計の戦略の指示、地域農業管理の指示の題につきまして、ご説明の方をいただきます。
はい、よろしくお願いします。世界の温室効果ガスの排出量はですね、左下のこのグラフの通り、CO2 換算で、525トンと、同じように、そのうちですね、農業、林業、その他都市業の排出量は世界全体の 23% と、を占めております。一方ですね、日本の温室効果ガス排出量は、真ん中のチームの円グラフの通り、14トンで、そのうちですね、農林水産物については約 4% となっておるところです。この農林水産物については 4% のうち、右の沿岸部とで見ますとですね、まあ、パーソナルトラクターなど、まあ、化石燃料以外の使用の他ですね、水面、家畜の農家さんとない発酵、いわゆる結局でございますけども、とかですね、家畜、排泄物、産業物からそのメタンが排出されております。さらにですね、農業用の土壌や、その家畜排泄物の管理等においてですね、そのように一酸化二窒素が排出されているところです。日本におけるですね、CO2 の吸収量は約4790万トンで、その内訳はですね、森林が、4290万トン、農地、牧草地が約80万トン、なんとですね、農林水産業においてはですね、CO2 の吸収量として、温室効果ガスの削減にご提供し、農業とのですね、生産性向上と、それから持続性を重視することが重要だと考えているところです。先ほどのお説明と若干異なりますけども、雪農業の先の熱心に紹介されています。まあ、我々の雪農業の熱心にますとですね、雪農業の先の熱心は、世界の合格で伝統ですね、21年から平均されている間に40分間で紹介しております。そのうち、有機1月認証取り、取り付ける農地は20%増加しているところでございます。またですね、我が国の総税制度で農家さんの年俸が 5% などの有機農業を大量を含めているというところでございます。それの例でございます。まあ、参考としてこれを検査していただいたんですけども、まあ、世界中の各国なんですね、有機農地であり、それからその、地元区別の面積でございます。で、有機農地の地元区別の表を、こう言いますとですね、イタリア、それからフランスではですね、カリフォカ、それから独創地、あと、無機大学校などの発想のものが、またですね、アメリカではですね、同じように発想のものの国の独創地が多いのですが、我が国はやっぱ水道が突出して、原子力が多いという状況になっています。次のページを、これにお願いします。他の、まあ、イメージで見ていただければと思います。まあ、世界中の持続可能な開発目標というところでございます。まあ、世界が深い問題をですね、解決するためにですね、まあ、持続可能な社会を創出するために、世界各国はこういったその貧困をなくすとかですね、それからエネルギーを担う、そしてグリーンに、それからその気候変動に具体的なその改革などをですね、重要なゴールをこうどのように回答したときにですね、森林、土壌、水、大気、それから地域経済などの全員の含まれる、他のゴールの具体となっているところでございます。そのためですね、自然地方から抜け出せる様々な要素をですね、持続可能なものとしてしなければ、社会や経済の発展など、他のゴールを達成することは望めないと言われております。一方ですね、農林水産業における開発の発展がですね、適切に行わなければ、生育多様性を含めた自然資本の結果を引き起こす原因にもなりますので、結果に充電すれば、その危機増大に貢献することになります。次のページをお願いします。これはですね、ヨーロッパ、それからアメリカの動きでございます。すでに、欧米ではですね、環境や健康等に関する戦略を国際ルールに反映させる動きが出てきております。左側に記載しているようにですね、欧州委員会においては、2020年5月にですね、ファームツーフォー、まあ、農業改革するということですけども、そう公表しましてですね、2030年を目標年とする農薬や肥料、それから抗菌剤の、そのですね、使用削減にかかる目標、数字目標を設定しまして、持続可能な食料実現への効果的な後押しを示しているところです。 またですね、右上の上の方ですけども、警戒してくれるので、アメリカでもですね、2021年1月にですね、バイデンアメリカ大統領の会見において、アメリカの農協は世界で初めて原発ゼロ、エミッションを達成するということを表明し、化石燃料製品の廃止を示すなど、記憶するの動きを見せているところでございます。次のページをご覧ください。次の、はい。それがですね、先ほどの説明と重なりますが、緑食料化石燃料製品の概要でございます。これまでですね、確認した状況を踏まえましてですね、農林産業においては、先ほどの確認の後からですね、昨年5月に、緑の食料化石燃料製品を決定し、公表したところでございます。戦略のポイントとしては、現在の取り組みをの延長ではなくですね、2050年度、ここに書いてありますけども、2050年度に目指す高さを上げまして、その実現に向けて、調達、生産、加工、流通消費の全体を一つのシステムで捉えて進むこと、それから2つとして、将来に向けて一定の時間軸を持って、イノベーションの本質を詰まり込んでいくことです。具体的な姿としましてですね、中断にこの書いてあるとおりですけども、農林産業の使用するゼロリストの他の実現、それから化学農薬の使用量を実行する間で 50% 制限すること、それから化学肥料の使用量を 30% 制限すること、それから高知面積に占める有機農業の取り組み面積の 25%、メリーリストを500万円から下げること、などのですね、目標を掲げたところでございます。これよりですね、下の方だと書いてますけども、実際する使い方の方にも伝えておりますが、持続的な産業基盤の構築、それから国民生活の生活、地域の雇用、所得増大、増大にまさに安心して暮らせる地球環境の成長を目指しているところでございます。次のページをお願いします。で、この戦略はですね、これまでない新たな政策方針でございまして、生産、流通、それから加工、消費に関わるさまざまな関係者においてですね、それぞれの理解と相互の上でですね、実現に進むとなっております。この真ん中の方でですね、薬品の中に記載しておりますように、サプライチェーン全体を通じまして、取り組みが重要であり、資材やエネルギー調達における価格輸入、価格参考化、それから環境化制限を推進するともに、イノベーションなどによる持続的生産財政を構築、それから無駄のない持続可能な加工流通システムを作りする、それから環境に優しい持続可能な消費拡大、じゃあ、この補正の推進を進めていくことになります。次のページをご覧ください。緑色環境の戦略の実現に向けた戦略の推進でございます。はい。で、今はこれ、こちらですけども、上に書いてあるものですけど、これは今現在、国会で、今後は審議する予定でございます。こういうふうにおきましては、ね、その政治の政策を推進するためにね、環境化制限に向けた取り組みを推進する新たな法制度を創設するともにですね、予算、税制、融資で推進するためですね、昨年12月にその法、令和3年の補正予算を、それから令和2年の予算をですね、決定しまして、令和2年の予算におきましては、現在国会でご審議いただいているところでございます。次のページを、次のページ、はい。これからですね、環境機能等に向けた、方向性でございます。で、まずはですね、ガス内供養制限、実機関が出てるけども、現在ございます。で、これが2020年、10年としましてですね、例えばこちらの通り、現行でその実数が、実用されている、ドローンによる通信ポイントの農薬散布とか、それから土壌点、土着点とかですね、光を活用したその害虫防除技術、栄養を使用したその病害虫の、その、その、検出など、こうですね、 を使ってワンプレジェクト。で、これだけではなかなかありませんで、今後ですね、2003年でいうと、例えばその、防衛省のものの普及とか、それから AI 化というか、その、土着業界、それから発業ポテンシャルのその、診断技術、用いまして、例えばですね、いわゆるその、まあ、自殺の関係性はあると思いますけど、業界としての診断技術、そして法制化になるというようなことを目指しているところでございます。それから2050年ですけども、企業業務に対する成長性を有意したその研究にして、それから RNA 農薬物の開発とか、などをですね、今後の、まあ、開発にしていくということ。で、それから最近でも言いましたけど、土壌生息、機能のですね、完全体でですね、空間有用力、原農薬栽培の拡大とかですね、そういったものを実践させていくことでね、目標の化学農薬物パートを制限していきたいというふうに考えているところでございます。次のページをご覧ください。次はですね、科学企業の利用料で言うには実質革新でございます。まあ、現時点のことを実用化されている技術でございますけども、こちらが言ってるとですね、ドローンによる人工肉の設置、それから作物の生育タイミングのものに合わせた、調整型のその事業の高度化などをですね、まあ、使って進めていくということであります。今後の技術開発でございますが、まあ、2030年というと、まあ、栄養を使用したその土壌進化、それから、安価で流水的にした有機物の取材、まあ、生産の開始を行われやすいと思います。の開発普及、それから、低品質製造を確認したその、配備用の促進などを、開発を進めていくということであります。それから、2040年以降ではですね、20年からの高度な、飼料成分、回収技術の確立とか、それから、土壌、生産をですね、活用した、その、スマート、電力システムの実現、そう、などの、技術開発に取り組むということ。それから、2050年の、これにつきましてはですね、土壌微生物の、関係管理とですね、その関係による、その関係管理の栽培の拡大。そう、続きまして、目標とするその、関係の 30% の制限を目指していきたい。これに基づいております。次のページをご覧ください。で、次ですね、有機農業の取り組みに連絡させていただいた技術がございます。若干、先ほどの説明も若干重なりますけれども、まあ、2年ぐらい、まあ、現行の技術をですね、活用して進めていくということで、この技術を、振り込む技術を入れた、印刷体系の、というところですね、それから、水面構造の水管における、その、雑草のですね、抑制、などの、を取り組んでいくということ。それから、今後ですね、1年、それで30年ですけども、まあ、土壌の自動化を可能とする、生産、補助制限のその、基盤整備とかですね、それから AI を確認した土壌業界、土壌業界のね、発表予定したその、診断技術の開発などを進めていくということ。それから2040年度についてはですね、企業業界に対する、成功性を有した人事の特性などを進めていくと。ということ。それから、まあ、2050年につきましてはですね、土壌微生物の機能の完全解明と、それから、いわゆる、原農薬対策の、肥料栽培のことで、などもつきましてですね、この、ポジティブの、有機農業のポジティブの割合、25% を目指していきたいと、というふうに思っているところでございます。次のページをご覧ください。先ほどで撮影できたですね、実の内容でございます。これ、一応事例でございますので、参考に見ていただきたいと思います。次のページお願いします。はい。まずね、温室効果発電に向けた技術開発の普及でございます。まあ、現在から、2030年頃までを、まあ、構成したというイメージをしていただきたいと思います。で、例えば、左側の、ありますけども、まあ、省エネ型の設定エンゲージというのを導入してございます。で、例えば、上の方に書いてある通りですね、ヒートポンプ、それから、木質バイオマスの反応数の利用とかですね、それから、自然エネルギーの活用、それから、
環境センサーとデータを利用した積極温化による津波の削減などなので、こう、まあ、削減していて、まあ、高温効果を避けるのが、できたいというのが、それからですね、この右下のところをご覧ください。バイオ化によるの、この、炭素というのを拡大でございます。まあ、最近の電子用水以外の炭素で分解されるときに、まあ、国としてですね、農地で、各地、それを普及するということでございます。次のページをご覧ください。次にですね、ガラス農薬の使用量制限に向けた技術開発を進めてございます。でまずはですね、上の方のこの書いてるところでございます。総合的害虫、それから雑草管理、いわゆる IPM と言われているのも普及でございます。まあ、発生状況に応じてですね、病害虫雑草の、ね、発生増加を抑制するために、それもですね、適切な工場を総合的に実施して、科学の農薬の環境化成を制限しつつ、病害虫の発生を抑制したということを進めていきたいと思います。でその他ですね、こちらの左側のところを書いていますけれども、ドローンや動物を用いた防衛を選択してですね、まあ、例えばドローンによる部品ポイントの破壊反応、それからその無人機械による助走訓練によってですね、まあ、科学農薬の使用量制限に向けたと進めていきたいと考えております。それからですね、真ん中の方の方法ですけども、無着電池や機械を活用した外線工場についてございます。無着電池を維持するの栽培だけを活用して、そして技術を活用するとかですね。それから、下の写真のところにはですね、光誘引トラックとかですね、その繁殖を抑制する光源の設置によって、需要外線工場を進めていくという技術でございます。それから、一番右の方法側でございますけれども、AI 等をですね、活用した土壌病害のですね、ポテンシャルの診断にしてございます。AI によってですね、土壌病害と診断がつまって、どういった AI に頼って、判断し、診断したいという方法でございます。それから20ページをご覧ください。科学農薬の常用製品に向けた技術開発するのは、次はですね、この2040年頃から、実用化していこうとしているものでございます。まず、左側でございます。RNA 農薬の開発ということで、RNA 乾燥防御になってですね、遺伝子機能を予定を利用した病害防御の開発でございます。そうした技術を使っての方法を防御しているというものでございます。それが、真ん中の図でございますのバイオロス。バイオロス、イムランスを活用したその新的、作物保護技術の開発でございまして、植物の成功を促進しまして、病害に対する成功性を向上する次第をですね、活用した技術を開発していきたいというふうに考えているところでございます。それが右側でございます。病害成功性を獲得しにくい農薬の開発ということで、薬剤抵抗性を持つ病害がおられますけれども、まあ、それとも、薬剤抵抗性の、ね、獲得を抑制しながら、薬効を発揮する、このような農薬の開発でございます。それから、次のページを、お願いいたします。化学肥料を使用量を制限するですね、技術開発ということで、現在から始まるまででございますけれども、左側をご覧ください。先ほどの生育体制に合わせたその、医療、効果の構成方のですね、肥料を効果するというふうにございます。まあ、炭素で肥料がですね、肥料成分をゆっくり並ぶ、まあ、抑止するという特徴がございます。そういった、肥料の活用とかですね、それから、下を考慮いただきますとですね、生育性のところの養分量と、それから成分の養育ところがあった利用の選択とか、それから使用改善によってございましては、地域の改善を行うことが可能になってやろうと
ございます。それから、真ん中の図でございます。もう一年経る環境課題現実の導入というところです。まあ、現在でも常にそういう意外でございますけども、まあ、こちらの図書とか、社長公営とかで書かせておりますが、ご存知なんかするまで、ちゃんと病院側に続けてきたら、最初採取を使用するということ。それから、メタリング生産、最終生産、生計のその切り替えを行うということでございます。それから、右側の図でございます。AI 評価というか土壌診断でございます。まあ、土壌診断のデータベースを構築しまして、例えばですね、生育性の評価の検証とか、ということを行っていきたいということ、それから、土壌診断データベースに基づいてですね、AI による処方箋を作成していくというようなことを進めていきたいというところでございます。次にですね、続きをご覧ください。次に、科学上の事業量提言に出た義務開発というところで、2050年度から開発しているという事実でございます。左でございます。左側の図でございます。医療機関の構造事業制度の開発実務を確立ということで、例えばですね、自分が言っている通り、その、核配列で生まれた、まあ、幼虫、家がいるというところですね、有機企業の製造化とかですね、そういったものを開発する。それから、真ん中の図に書いてあるとですね、土壌微生物の機能で完全再現と、その活用による、原因を増やす、飼料のこの栽培の拡大をするということ。それから、右の図に書いてあるところですけども、画期的なもの、有料効率のですね、よりスーパーフィークの人数と、それから普及による、人材の拡大でございます。そういったものの人材拡大を進めていきたいというところでございます。次のページをご覧ください。有機農業の面積拡大に向けた人材開発、それから普及から現在から2030年まで人材開発したいというふうにございます。これ、左の図でございますけども、まあ、食事を引き込むことですね、サプライズする多くの有機農業技術を供給するという技術でございます。それから、まあ、再生技術を参加することで、昨年多くの再生技術を供給するという技術でございます。それから、真ん中の図でございます。まあ、水管理より効果的な、まあ、輸出環境を実現するということで、例えば、食べ前の供給の管理とか、それから、それからによる品性化、それから、なんとですね、まあ、技術を、まあ、導入していくということでございます。それから、他の図でございますけれども、外人自然学を活用した、光流管理の効率化等の技術を、まあ、開発していくということでございます。それから、右側の図でございます。まあ、ね、漁村の増加を可能とする、この平和の補助事業の基盤規定でございます。まあ、原稿法というような急な、計算でございますけども、まあ、なだらかということによってですね、これ、この一度のこの機械だと機械を購入することを考えるということで、実際に変更でございます。次のページをご覧ください。US 農業と、それと US の壁に向けた、まあ、技術開発中でございます。まあ、2040年からか、まあ、実用化、まあ、作業できる技術としてですけども、イメージでございます。左側の図をご覧ください。まあ、先端的な水滴脂肪薬の生物学的脂肪を、まあ、こちらとですね、外部治療を実施でございます。例えば、こちらでございますけれども、先端的な水滴脂肪として、適切な半導体のレーザー法やですね、生物学的な脂肪、つまり、強制微生物、従来地方で技術を開発していきたいということでございます。これによって、開発の間に移動しない外部性が向上ができるという技術でございます。それから真ん中の図でございます。まあ、幅広い種類のですね、外部に対応できる有効な生物の供給資源の拡大でございます。まあ、有効な生物の役もですね、急拡大に対応する供給資源を構築するということでございます。 右側でございます。まあ、中小企業に対する健康性を有した人生規制ということでして、さまざまな業界の健康性、最低を持ってですね、報道の業界の健康性品種の規制を今後開発し、実行にしていきたいというところでございます。次のページをご覧ください。これらの輸入の取り組みの課題としては、先ほど説明した技術を購入し、開発していくことによりましてですね、まあ、目標とするのを、2050年までですね、100万円からを目指していきたいということでございます。はい、私からは以上でございます。